コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
はい、9月になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック、
2024年8月24日 NHK 公式サイトからです。 NHK ラジオ100年プロジェクト、聞くことの未来。
はい、こちら最近のニュースというわけではなくて、実はもともと始まったのは2021年9月からだったんですが、まあ、私がねキャッチアップしそびれていたというところではすいません。8月24日に先日放送があったということです。いやー、私これ存じ上げなかったんですけども、すごいですね。あのキャストがですね、 NHK のアナウンサーさんはもちろんなんですけども、ジャパンポッドキャストアワードの審査員を務めたこともある秀島文香さん、それからこの番組でもおなじみの音鳴る代表の八木さん、そしてラジオトーク代表の井上香織社長、そしてジャパンポッドキャストアワードにもノミネートしたことがある肋骨パキオさんなどなど、毎回ですね音声配信関連の著名人が登場するというすごい番組なんですね。放送は NHK のラジオ第一です。聞き逃しに関しては NHK ラジオのラジルラジルで聞くことができます。過去配信の日付を見ると結構不定期なので、私もノーマークでしたが、いやー、こんな興味深い番組がやっていたんですね。ラジオが、まあ、何でも2025年に100周年ということに向けた、まあ、番組だそうで、音声メディアの今とこれからを考えるということですね。ですから音声配信興味ある方、お好きな方はもうこれ必聴ですんで、ぜひチェックしましょう。いやー、肋骨パキオさんの X の投稿でもですね、音鳴る八木さん、ラジオトーク井上社長などなど、ものすごく楽しそうな、そして音声配信の重鎮たちの写真がですね、投稿されていて、いやー、これはすごい座組だなと、やはり NHK やるなということを感じる配信になっています。私も次はぜひ聞きたいと思います。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2024年8月29日日経クロストレンドの記事です。日本放送、6年連続営業増益を支えた3つの柱。
戦略テック関連も地上波ラジオに関する放送です。日本放送、いやー、決算絶好調ということですね。営業利益が24年3月期決算が売上高 164.3 億円、前期比 18.9% 増。営業利益 6.4 億円。前期比 16.6% 増と増収増益。営業益は6年連続のプラスとなる。だそうです。いやー、すごいですね。しかもそのラジオの聴取率でも平日、土日平均で首位を獲得と。そしてラジコも絶好調ということですね。いやー、すごいですね。社長さんは日原真紀さんという85年に日本放送に入所した女性の方です。皆さん覚えておきましょう。日原真紀さんですね。絶好調の背景として非常に興味深い戦略が書いてありました。これね、多分個人のポッドキャスターや音声配信者にもものすごく示唆があるんじゃないでしょうか。有料記事なので全部は語りませんけども、無料で公開されている部分だけからも読み取れます。メインは放送事業、まあ、広告事業としながらも、やはりネットなど多様化していく中では、ポートフォリオが一つだけというのはリスクであるということで、三本柱を設定したと。放送、デジタル、コンシューマーと。ですから、放送における、まあ、広告ですよね。それから、デジタルというのは、ポッドキャストとかサブスクの課金というところ。そして、コンシューマーというのは、イベントや物販ということなんですね。そうなんですよね。ラジオショッピングもなかなかどうして売り上げって工夫すると本当に伸びるんですよね。例えばで言うと、ほら、テレビショッピングで有名なジャパネット高田。ジャパネット高田さんも元々はね、ラジオショッピングから今のビジネス規模になっていたという背景があって、そして今でもラジオショッピングは自社でスタジオを構えてやるぐらい力を入れてるビジネスですから、やっぱり音声配信とほらリスナーのつながりって本当に強固じゃないですか。そういう意味では本当ね、相性いいんですよね。ですからこの3本柱は多分個人 配信者でも役立つ示唆だと思いますので、ぜひこの記事皆さんもチェックしてください。いやー、ラジコ強すぎ問題って私もよく言っちゃいますけども、知名度があって芸能人がやって、そして構成作家がしっかり構成して、著作権等もクリアして、さらにこういう戦略まで立ててしっかりやってるとなると、まあ確かにね、個人はなかなか立ち打ちできないですよね。という意味でも参考になるかなと思いますんで、私も自分自身の立ち位置を考えるので参考になりましたんで、皆さんもチェックしてください。ではどんどん行きましょう。 Spotify は今週も特に目ぼしいトピックはありませんでした。 Apple なんですけども、 Apple Music のプレイリスト、これをですね、 YouTube Music にも転送可能になるということだそうです。なんかじわじわと Apple 音声関連いろんなアップデートがありますね。ボイシーですが、今週もボイスドラマが一つリリースされていました。あともう一つ興味深い動きがあります。人気パーソナリティの沢まどかさん。彼がですね、Facebook でなんと自分自身のボイシーのリンクを投稿するとスパム扱いになってしまうという嘆きの投稿を X でしていました。いやー、何があったんでしょうね。何が Facebook にスパム認定されちゃうんでしょうね。解除されることを願いたいですね。スタンド FM は今週はビジネスインサイダーに、ビジネス番組で著名な入山明恵さんのインタビュー記事が載っていました。有料記事なんで全部は読めないんですけども、なんでしょうね。吉本関連の話題って不定期にあれからニュースになりますね。ラジオトークはルーキーフェスの結果発表がありました。それから音声ライブ周りですと、はい、スプーン、花火大会の入賞者が発表、サイバーエージェントのアワー、CM 出演をかけたイベントが開幕、DNA のボイスポコチャ、キャラクター誕生日キャンペーン、そして日本ポッドキャスト協会8月号の配信がされていました。それから国産ポッドキャストプラットフォームリッスン、お祭りッスンというイベントの対象が発表されていました。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツコラム関連です。まずはこちら。
2024年8月26日、キクテレ朝から配信開始です。井桁弘恵のハッシュタグ耳社か、テレ朝で配信中。
いやー、井桁弘恵さん、今本当に人気ですよね。ドラマだけでなく、バラエティ番組など多くのテレビ出演をされていて、飛ぶ鳥を落とす勢いの本当に今、旬な俳優さんですよね。その井桁弘恵さん、耳社かというポッドキャストが始まりました。こちらですね、レーベルは、テレビ朝日なんですね。で、テレビ朝日は、ラジオ局のレーベルではなくて、朝日放送、テレ朝としてのレーベルを作っていて、本当にズバリ聞くテレ朝というレーベル名なんですよ。そして、この井桁さんの耳社かという番組なんですけども、何かテレビ番組と連動したというわけではなくて、本当に単独の番組なんですよね。ですので、まあ、いわゆる大人の教養番組という体で始まっています。ですからお一人ではなくて専門家の方が子パーソナリティとしてついているんですけども、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでも聞けますので、ぜひチェックしてみてください。いや、井桁さん早稲田大学だけあって、やっぱりこう滑舌やお話の豊富さなども本当に聞きやすいですよね。芸人さんだけではなくて、こうした俳優さんなどのポッドキャストも今後ね、増えていくんではないでしょうか。聞くテレ朝というレーベルも含めて今後に注目です。いやー、それにしても Apple Podcast がブラウザに対応してくれたので、本当にその新規のポッドキャスト番組をチェックする、反応をチェックする、レビューをチェックするというのも楽になりましたんで、いやー本当助かりますね。ではどんどん行きましょう。地上波 FM 横浜、ポッドキャストの番組から防災トイレを発売するということです。そうそう、だからやっぱりね、音声と EC、e コマースって相性いいんですよね。で、今回、まあ、9月1日のね、災害の日ということも相まって、やっぱりラジオと防災っていうのも相性いいですし、そうそう、こういうね、活動は本当広がってほしいですよね。それからあともう一つ注目のトピックがあります。これは海外の話題なんですけども、Amazon 傘下のポッドキャスト制作会社ワンダリー。ここがですね、144億円である有名人の人とポッドキャスト契約をしたというニュースが話題になっていました。いや、私存じ上げなかったんですけども、あのテイラー・スウィフトさんの恋人と噂されているスポーツ選手、トラビス・ケルシーさん。 そしてその兄弟の方との番組が始まると。トラビス・ケルシーさんはアメリカンフットボールの有名選手です。アメフトといえばほら、アメリカのスポーツ界のナンバーワンじゃないですか。ですからまあそのね、スター選手の契約金と比べたら144億というのも決して高くはないんでしょうね。一時期スポティファイが独占配信や独占契約といった戦略をかなり積極的にやってた時期もあったんですけども、最近は若干ね、トーンダウンしていますが、アマゾンもそういう動きになっていくんでしょうか。ただアマゾンはワンダリーというね、制作会社を持ってるという強みがあるところでは、コンテンツの二次展開とか、そういうところも期待できるので、ちょっと楽しみですよね。東京の東中野にある、ポッドキャストバー雑談開店2周年ということだそうです。おめでとうございます。ポッドキャスト界隈で有名な野村貴文さんが楽しそうなそのパーティーの風景を X で投稿していました。いやー、行きたかったな。オーディオコンテンツ関連です。オーディブル、マーベルのオリジナル作品、新作が発表されています。オトバンク、敬老の日キャンペーンで、聞く読書を提案するというキャンペーンですね。あと制作周りではこんなニュースがありました。ポッドキャストに限らず、スタートアップ企業の広報や音声配信といった、まあコミュニケーションをね、支援する会社、ジョブテイルズという会社があるんですが、そこがですね、ポッドキャストの制作のプロダクトとして、ニュースコネクタでも有名な新井里奈さん、オーディオジャーナリストの新井里奈さんの参画、そして、ポッドキャストプロデューサーとして有名なコンさん率いるノックスメディアと提携したということを発表していました。そしてそのプロダクトのまあブランドとしてスタートポッズというブランドを発表していました。今テック界隈って結構そのテック周りの会社がポッドキャストを始めるっていう動きはじわじわと増えていまして、まあそういうところからニーズがあるんじゃないかなと思います。ですからこうした制作周りが盛り上がっていくことはよりね面白い番組が増えていくということにつながると思いますので、聞き専さんにとっても本当に嬉しいことですよね。どんな番組が出てくるか楽しみです。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告その他いきましょう。まずはこちら。
2024年8月31日、一般財団法人デジタルコンテンツ協会の公式リリースです。デジタルコンテンツ白書2023発刊。
国内の団体で一般財団法人デジタルコンテンツ協会というところがあります。ここはですね、毎年コンテンツ白書なる調査レポートを出しているんですね。そしてデジタルコンテンツということでは、音声も当然ありまして、その市場規模が書かれています。ジャンルとしましては、動画、静止画、テキスト、それから複合、ゲーム、音声というジャンルが書かれています。今年のレポートですから、まあ2023年の市場規模なんですけども、市場規模全体としてはね、毎年成長していると。前年比 102.3% と、総合計13兆円と。その中でも音楽、音声規模なんですけども、2023年は 1.3 兆円ということです。全体としては 10.3% ということだそうです。で、トレンドなんですけども、去年のレポートでは 1.2 兆円。そしてその前の年のレポートでは8500億円ということですね。ですからまあ成長は若干鈍化してるっていうところですかね。とはいえまあ成長してるということです。ただ音楽も含めた市場規模ということですから、いわゆる音声配信がね、どのくらい成長してるかはこの詳しい資料を見てみないとわからないということになります。こちらの資料2万2000円でございます。ですので、この番組で紹介してほしいという方いらっしゃいましたら、ぜひ Amazon ギフト券などお待ちしておりますので、私の X アカウントやインスタアカウントなどへご支援お待ちしております。では、どんどん行きましょう。海外の話題ではこんな話題がありました。クリエイター支援プラットフォームのパトレオン。メンバーシップとかをね、座組できるプラットフォームのパトレオン。ここがですね、ポッドキャスターだけに特化した数字を発表したんですよ。パトレオンを利用しているポッドキャスター約4万人いるということらしいんですが、2023年にかけては、なんとファンからポッドキャスターに向けて3億5000万ドルを集めたという数字を発表しているんですね。いやーすごいですね。そうなんですよね。パトレオンって、その YouTube がメンバーシップ、有料のね、会員制度を始める前から立ち上がってたプラットフォームですので、ほんと海外ではメンバーシップ、ファンからの直接課金という ファーストタッチにしっかりね、鎮座してるんですよね。これはね、ほんと大きいですよね。日本ではそういうプラットフォームないじゃないですか。だから、課金するならパトレオン、海外ではなってるのが、ほんと強いですよね。もちろん日本語も対応していて、徐々に日本のクリエイターも利用はしているんですけども、いかんせん、決済がドル建てなんですよ。なので 100% 日本語化されてないっていうところでは抵抗感のある人もいるというところは否めません。ただね、メールとか通知とかプッシュとか、本当にいい感じに自動でファンとのコミュニケーションを促進してくれるんですよね。日本円でおよそ513億円。4万人で割ると、1人のポッドキャスターあたりの金額は年間で平均128万円、月平均10万円超と。いうことですから、やっぱり海外で副業としてポッドキャストを始めるという動機は、まあまんざらでもないんだろうなと伺わせますよね。いや、パトレオン今後も注目です。ではどんどん行きましょう。ポッドキャストのシェアに関する調査も出てました。アップルが過去5年間でシェアをどんどん下げているというニュースが話題になっていました。まあとはいえ、3強、Spotify、YouTube、Apple というのは揺るいでいないということですね。そのアップルなんですが、ブックス、ニュース、そのサービスで100人の人員削減を実施するということです。AI のね、自動車からの撤退っていうニュースもありましたけども、アップルでもね、いろんなこう、取捨選択があるんですね。AI 周りでは、お笑い芸人の田村敦さん、ロンドンブーツのね、田村敦さん。彼がですね、結構彼は IT を使いこなしてるイメージあるんですけども、なんと、生成 AI の楽曲、曲を作りました。何の曲かというと、自分自身のアルバイトさんを募集する曲を作って SNS で投稿してました。いやー、募集したいっていう人が続々とメンションついていて、すごいなと思いました。その他、マーケティング界隈ですと、ノートがタイムセール機能実装だそうですね。それから、小室哲哉さん、ネットフリックスでシティハンターのドラマがヒットして、なんと、そのことで、ゲットワイルドが再ヒットして借金を返済できたということが話題になってました。いやー、だから本当クリエイターってね、夢がありますよね。クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしている。そこで気になったニュースを音声で取り上げています。すべてのブックマークは無料のニュースレターで配信しています。そして無料のニュースレター、まあ、リンクがずらーっと出てくる文面にはなるんですけども、 AI を使ってしっかりと読みやすい端的な分かりやすい文章にブラッシュアップしてニュースレターとなっています。そして無料でいつでも解約もできる配信をしていますので、ぜひ音声配信業界をしっかり俯瞰したいという方は、ぜひこのニュースレターも購読してください。読者数が増えますと私もモチベーションになりますので、どうぞ購読よろしくお願いします。概要欄のリンクからお願いします。もうすぐ食欲の秋ですね。秋といえば私は栗が大好きです。皆さんはいかがですか？というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。